Cinema Questo Radio.
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続き、そうそう、NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんに映画の深い面白さをお話ししていただく予定となっています。今夜はどんな作品を紹介していただけるのでしょうか。内屋敷さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
あれ、日焼けしました？
ジグロです。
そうです、はい、1週間でどっか行かれたのかなと思いましたけど、
はい、あの一部で謎のフィリピン人とかね、よく言われます
言われます、はい、そういえば
日本語喋ったみたいなね。
そういえば冬も黒かった気がしますね、はいはい、
そうなんですよ。
なんか夏に会うとね、あ、焼きたてって気がしてしまうのはシーズンのせいでしょうか、は
い、
まあ、
見た目健康的でいいかなと。
とてもいいと思います、はい、
ありがとうございます。
さてさて、夜になると見えにくくなるという内屋敷さんに先週はですね、白目という一風変わったホラー映画をご紹介いただきまして、
はい、
怖いのが苦手なケイちゃんもケラケラ笑いながら、ちょっとこれ見てみたいのと何か願いが叶うかもなんて新しい思いも芽生えましたけれども、はい、B 級 C 級映画も愛する内屋敷さん、今週はどんな作品をご紹介いただけますか。
まあ、前回の白目はちょっと、まあ、過去作品ということで
2010年って言われてましたかね、
だったんですけれども、まあ、今回はちょっと今年2016年の、まあ、最新作というか、つい先日まで上映していた、
はい、
上映したてほやほやおかしい、の作品を、
はい
はい、とご紹介させていただきたいなと。
あ、そんなのこともできるんですね、
はい、そうですね、
はい、
結構タイムリーに、タイムリーじゃないか、はい、あの個人的にはとても面白かったなという映画なんですけれども、
はい、
あのまあ、東映さんの配給作品でメジャー作品なんですが、
はい
はい、案外その周りで見たという話を聞かなくてですね、ちょっと失礼な話なんですけれども、
ズバリ何という作品ですか。
はい、ヒーローマニア、サブタイトルが生活、
ヒーローマニア、
はい、
生活、
はい、という作品がございました。
はい、
はい、
ございました。
はい、上映終わりましたけれども、
うんうんうん、
まあ、そろそろあの DVD とかね、ブルーレイとかその辺が、ショップの方に並んでくる頃かなと思いまして、
はい
はい、まあ、ご参考になればなということでご紹介させていただきたいと思います、う
ん、またこの番組を聞いてる方で、あ、映画館で見たよっていう方もいらっしゃると思います
し、ね、
楽しかったよっていう方もいらっしゃると思います、はい、
どうなんでしょう。だから私自身評判がいいのか悪いのかもよく分かんないんですよね。
おー、はい、今年またあのヒーローものとか、うん、特に多いですよね。
そうなんですよね、
うん、
はい、まあ、あのアメリカなんかはね、
はい、
もう対策系でバンバン出てますけれども、まあ、日本でヒーローっていうとまあまあね、仮面ライダーウルトラマンいろいろありますけれども
まあまあいろいろありますけど、はい、このヒーローマニアは、はい、
まあ、その中でもまだちょっとね
違うんですよね、はい、
ちょっと片隅のヒーロー
さん、お得意のゾーンに入ってしまうのかな、はい、ちょっと違うんですよ ね、ヒーローものと言いながらも、
は
い、
まあ、出演者は非常に豪華なんですよね、
はい、
まあ、主演がまず東出正宏さん、
はい、
はい、
ま
あ、
乗ってます、
ね、まあ、アンさんの旦那という説明必要ないぐらい今もね活躍されてますけれども、
そうですね、はい、双子のお父さんになられましたし、
ね、それから、久保田正孝さんですね、
はい
はい、今度は東京グールの主演でしたっけ、もう決まったところで、
そうですね、
はい、旬な、イケメン俳優さんですけれども、
可愛らしいのかかっこいいのか、はい、色っぽいのか何なのかわからない、ね、常にかっこいい、
同性の目で見てももうかっちょええやんっていう、
ね、ね、魅力的な
しますけど、
はい、
でまあ、ヒロインで小松菜奈ちゃんと、
はい、
まあ、渋いところで片岡鶴太郎さんがね
出た
りして、まあ、映画久々やなと思ったんですけど、
あ、そうかもしれないですね、はい、
で、まあ、ラスボス役というか結構あの重要な役どころで、あの南キャンのしずちゃんがこれまた久しぶりの映画出演
もうパンフレットにしずちゃん映ってるだけで気になってしょうがない、
ね、
何役みたいだね。
これはねなかなか重要な役なんですけど、
はい、
これが出てはります。で、あの原作があの、まあ、漫画原作なんですけれども、
はい、
これ、はい、原作者が福光茂之さんといいまして、
うん、
あのまあ、結構マニア向けというのかな、デビュー当時はあの、まあ、いわゆるガロ系の漫画家さん、
ガロね、
はい、分かる人は分かるというか、
内屋敷さん さん呼んでそう。
まあまあそのマイナー系の伝道というかね。
グッとくるね。
そうですね。そっちから
万人受けかどうか分からないけど、グッとくるね。
そうなんですよ。はい。一部マニア受けするようなところからデビューされて、まあしかし今や結構漫画アクションかなとか結構メジャー誌に連載されているような、はい。まあちょっとそういう流れとしては珍しい漫画家さんなんですけれども。
うん。
この前福光さんが書かれた原作で、まあ、生活っていうのがありまして、
はい
はい、それをもとに映画化したのが今回のヒーローマニアになります。
ヒーローというと、はい、まあ仮面ライダーとかウルトラマンとかもそうですけど、うん、悪役が来たら変身というような感じで、うん、まあ、かっこいい、
うん、
子供が憧れる将来になりたいなヒーローだみたいな感じなんですけど、うんすね、このヒーローマニアはちょっと一風違うんですよ ね、はい、そうですね。
まあ、まず当然ながら変身はしませんね。
変身はしない。
はい、まあ、コスチューム着るんですけど、
はい、
まあ、普通のジャージ。
ジャージ。またなんていうの学校で着てた頃のジャージを引っ張り出してきたかのような。
まあ、洋服屋に一応飾ってるやつをこう、ちょっと着てるんですけど。
そうですか。
うん。まあ、まあまあね。まあ本当にジャージです、ただの。
最先端というよりも、はい、うん、学校のジャージを買いに行くような感じのジャージをイメージしていただくと分かりやすいかもしれないですね。
で、まあヒーローじゃなくて、あくまでヒーローマニアなので。
ヒーローマニア。
はい。まあヒーローに憧れる、ヒーローになりたい人たちのお話というか。
ほうほうほう。
はい。まあ日常でくすぶってる、まあコンビニバイト野郎が、まあ東出くんなわけですよ。
はい。
はい。まあ
日々背の高い人がくすぶってますね。
背高いですけど。
はい。
やんちゃでうるさいお客さんとかにも文句も言えず、ひたすらこう地味に耐えて日々をこうやり過ごしてる主人公が。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。
そうそうす、
はい、
それが、まあ、ある、まあ、なんちゅうのかな、まあ、一つの、まあ、事件をきっかけにして、この久保田正孝君の出会いですね、
うん、
はい、この町の平和を守ろうじゃないかという流れに、まあ、なぜかなるわけです。
なるほど。地味かもしれないけど、はい、うん、僕たちがヒーローとしてこの町の平和を守ろうじゃないかと。
で、この久保田くんが、なぜか知らんけど、異常な身体能力を発揮してですね、
はい、
すごい身軽で、かっこいいんですよ。こいつやるやん、こいつと付き合ったら、なんかできるんちゃうんっていう流れなんですけど。
それでこう、いけるかも、はい、となったわけですね。
まあ、なんですけど、この久保田くんも、まあ、そのうちただのこの下着泥というかね。そっち方面でこう能力を発揮する。
あかんやん。
やつ。
まあ、身体能力を生かして、ピッとね、みたいな。そう。ダメですよ、皆さんダメなんですけどね。
で、そのたまたま下着を盗もうとしたうちにいたのが小松菜奈ちゃんで。
あら、また綺麗な、は
い。が、まあ、その子はなぜか、そこにまあ入り込んでというか、バレされたくなかったら私も仲間に入れてみたいな感じでね。
なるほど。
仲間がどんどん増えていくわけです。
どんどん増えてい
く。なんかね、不純な動機の人らがいろいろ集まってみたいな感じ
で。でもなんかできそう、ワクワクドキドキ、う
ん。なんです。で、まあ最後に、加わるのが片岡鶴太郎さん。
はい、鶴ちゃん。
はい。まあ僕ら世代でいうと、偉人たちの夏っていう非常に名作があるわけですけれども、
はい。
はい、これで、まあ片岡鶴太郎さんがね、当時、助演男優賞独占みたいな感じでやったんですけど、そう見て本当に久々の、開演というかね、
はい、
その開催を叫ぶの開演であったり、怖い方の開演であったり、なかなかね、すごい味のある演技を今回されてます。
へ、はい、金槌持ってる鶴ちゃんですか。
夜になるとこう袖の中からスッとこの金槌を出してですね、若者をどつき回すというね、これがなかなかね楽しいですよ。
まあ、普段は筆と絵の具なんですけどね、最近の鶴ちゃんといえばね。このヒーローマニアではズンと金槌を出して、
絵筆をね、金槌に持ち替えて頑張ってあります。
持ち替えて開演されていると。はい、
逆親父狩りみたいなね。
もうやられないぞみたいな。さっき武器出すみたいなね、
うん、そういう子らがまあ活躍する話なんですけど、
はい、
まあなんていうのかな、まあ、本当に日本映画的なヒーロー映画として、うん、まあ、ある意味リアルというか、
うん、
まあ、言ってみれば脱力系の、まあ、半分コメディみたいな感じなんですけど、まあ、その中でも、やっぱり一般人目線というか、
うん、
その僕らも共感できるような、
はい、
日々この悩んでたり、まあ、いろいろ苦労してたり、
うつうつとしている部分とか、ね、なんかうまくいかないなとかね、
うん、そういう悩みを抱えたりしてるこうリア充になりきれない、
うん、
僕たち彼女たちが見ると結構ハマるというか共感できるドラマでもあるんですよ。
あ、じゃあ意外と内屋敷さんはリア充になりきれないというカテゴリーの中にスポット。
まあ、ね、それは一応まあ置いといて
置いといて、はい、ね、はい、
なんですよ。
うん、
だから簡単に言うと日本版キックアスというかね。
はー、 ちょっとグッと今多分ラジオ聞いてる方も、うん、お
ちょっとわかる、
なるほどね、うん、という、うん、
あのキックはさ、もっともっと日本人情緒を加えたみたいな、
なるほどね、うん、哀愁もありのいろいろ ね、
ですね、
涙もありの友情もありの、はい、でもダメさ加減もあってとかね、そうそうそう、うん、
あそこまで残酷じゃないし、
うんうん、
あの飛び抜けてむちゃくちゃすごいっていうわけでもないんだけど、なんか地味だけどこの味わいはなかなか捨てがたいみたいな。
なるほど。じゃあ映画館の上映は終わりましたけども、はい、あ、広間に見たかったんやけど、そんな映画あったんやって今リスナーで、ね、うん、気づいた方とか、見たかったと思った方、もう一回見たいという方、はい、また DVD がね、
ぜひとも
出ると思うんですけども、はい、これやっぱ一人で見るのがおすすめですか？
まあそうっすね、まあ、僕個人的な映画は一人で見るので、あんまカップで見てどうこっちの映画ではないですよね。
あ、出た金づちとか言いながら、
まあまあ、そう、映画好き、こう、仲間でね、見ながらっていうのは楽しめるかもしれない。
へ、
うん、あと、個人的におすすめは小松菜奈ちゃんの太もも。
はい、というわけで。
おい、
かなりマニアックな、はい、我らが映画のヒーローでいらっしゃいます NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷さんに先週に引き続きマイシネマヒストリーに登場していただきまして、はい、今週はヒーローマニア、ただのヒーローではないマニアな方たちがヒーローになるというちょっと面白い、今年公開された最新の映画というんですかね、
はい、
ご紹介いただきました。最後に一言、おすすめは小松菜奈ちゃんの太ももということで、はい、内屋敷さんとはお別れです。
男子必見です。
内屋敷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は東宝の奥田真由さんをお迎えしました。奥田さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども奥田さん、はい、今夜ご紹介いただける作品は一体何でしょうか？
はい、絶賛公開中です、シン・ゴジラです。
来ました。今日ね、オープニングでラジオネームおしゃべり魔女さんの、
はい、
メッセージ紹介したんですけども、
はい、
旦那さんがゴジラ大好きで、もう新ゴジラ公開が近づくまでずっとテンション上がりまくってたっていうことなんで、
そうですか、
多分もう見に行かれたと思いますよ、うん、おしゃべり魔女さんの旦那さん、ね、新ゴジラの話しますよ、聞いてますか？はい、さあ、もう絶賛公開中の新ゴジラということなんですけれども、
はい、
東宝さんの新ゴジラというかゴジラものが、私が思ってた以上にお久しぶりだそうですね。
そうなんです、昔平成ゴジラっていうところでこうもう間髪入れずにどんどんどんどん毎年公開してた時代があったんですが、
はい、
そこから最後から12年間お休みをして、
はい、
12年ぶりにもう東宝が作るゴジラということで、
今
回脚本庵野秀明総監督のもと、うん、全く新しいゴジラが完成しました。
12年の時を経て、
はい、
いろいろとまあ技術とかも変わった中で、
はい、
改めていたそのパワーが今回、はい、ドンと庵野監督の力も持って、
はい、
ドンと花咲いて
今絶
賛公開中というところですよね。
そうですね、
はい、
そう
ですね。奥田さんは、
はい、
ゴジラシリーズというか、もうゴジラものっていうと、
はい、
過去に結構夢中になったとか時代とはまた違うんじゃないですか？
そうですね、私は、まあ、子どもの頃ちょうどモスラを見ていた世代だったので、
はい、
まあ、女子だったのでこうゴジラというよりかはモスラの方をずっと見たりはしてたんですけれども、
はい、
やっぱり映画はすごく好きだったので、ゴジラシリーズというか、まあ、過去のゴジラ作品というのは全部見てきてはいたんですけれども、やっぱりそれとは どれとも違ったゴジラっていうのはすごく新しいと思いましたし、
はい、
またその反面私が個人的に一番好きなのはやっぱり一作目1954年のゴジラが一番だなと思ってるんですけれども、
は
い、その54年のゴジラっていうところにちゃんとこうリスペクトした形で、
はい、
こう残すべきところはしっかり残してで新しいことを取り入れてというところなので、過去ゴジラのファンになっていただいた方はもちろん楽しめると思いますし、また私みたいにこう子供の頃あまりゴジラに触れてこなかった大人の方っていうのも初めて見ていただく方にもおすすめだと思います。
あ、ではこう予備知識とか勉強して過去のを見てから行った方がいいか、はい、見なくても大丈夫かというところで言うと、もうこの絶賛公開中の新ゴジラからゴジラに出会うというのでも存分に楽しめる、
は
い、
楽しめますね
内容と、
はい、
これまあゴジラというと歴史が長いので、
はい、
ゴジラがやってくるというイメージで言うと、はい、時代設定としてはいつの時代になるんですか、シンゴジラは。
時代設定は現代なんです。この現代の我々の前に初めてゴジラが現れた時、
うん、
人類はどう立ち向かうのかっていうところなので、
はい、
主要キャストの3名の方、
はい、
長谷川博己さん、
うん、
竹野内豊さん、
うん、
石原さとみさん、まあ、その他、はい、本当にたくさんのキャストの方出てらっしゃるんですけれども、うん、その3名は政治家の役なんです。
あ、そうなんですね、
はい
はい、
でその、まあ、ゴジラに対してまず政府がどういう動きをするかっていうところを3名中心に進んでいって、まあ、当然そのゴジラが出てきた後こう迎撃をしたりとかっていうことをしなければいけないので、
はい、
まあ、その辺をこう戦後初自衛隊が出て行ったりだとか。
そっか、ゴジラの世界を見に行くという部分と、
はい、
本当にこの今の世の中に、はい、もしもゴジラがやってきた時に、
はい、
日本は、国民を救うために政治家はゴジラとどう向き合うのかという、はい、
そうですね、
リアリティもあるってことですね。
ありますね。やっぱりこう、まあ、皆さんこうあんまり思い出したくないことだとは思うんですけれども、
はい、
まあ、3.11 ああいう震災の経験があったりだとか、
うん、
で時にこうニュースを見ていて感じたこととか、実際映像で流れていたものとかっていうのがそのまま、まあ、もうその映像ではもちろんないんですけど、
はい、
やっぱりその時に聞いた言葉が映画の中にも出てきたりとか、
うん、
まあ、ゴジラはやっぱり放射線とは切っても切れない存在なので、そのあたりのこの、まあ、耳にしていた単語だったりとかっていうのが、
はい、
やっぱりそのゴジラの本編の中にも出てくるので、本当にゴジラが今出てきたら、まあ、こういうことになるんだろうなっていうのは本当に想像の通りの映像が見られると思います。
じゃあもう本当に食い入るように見て、
はい、
まあ、終わってからもこう考えさせられるというか、
そうですね、
メッセージのすごく深いところも持っている映画、
はい、強いと思いますね、
っていうことですよね、
はい、
でまあ、12年ぶりに東宝が作ったこの新ゴジラですけど、
はい、
やはりこの12年の間に映像とかも随分と変わったと思います、はい、
そうです
ね、このあたりの見応えはいかがでしょうか。
ゴジラが今回初めてフル CG なんです、
はい
はい、今までのゴジラっていうのは当然着ぐるみを元に撮影するタイプが多くて、
うん、
着ぐるみアクターと言われる方がゴジラの中に入って、
はい、
実際その人間の動きを、まあ、カメラで撮って、でその後合成するっていうような手法が多かったんですが、
はい、
今回初めてゴジラがフル CG で描かれるというところで、まあ、それを聞いた時に私も一ゴジラファンとしてはこうちょっと着ぐるみの良さがあるというか、はい、やっぱりこうフル CG だとちょっとこう無機質な感じになっちゃったりとかこうしないのかなっていうのがちょっとやっぱり最初不安だったんですが、あえて着ぐるみ感を残したタイプの CG にしてるんだなっていうのは思いました。
すごい、
はい、CG であることは間違いないんですけれども、
はい、
やっぱりこう温かみがあるというか、
うん、
こう生物を感じさせる CG、まあ、この夏まあ、他社さんですけれども、
はい、
いろんなこう CG の動物の、
うん、
映画がたくさんあると思うんですが、やっぱりそれと、まあ、まあゴジラっていうのも一つの生物としては、
うん、
もう同じような動きリアリティっていうところでは全然その CG だから無機質なっていうところではないかなと思います。
それはもう奥田さんが先ほど言われた一作目とか、はい、過去にもゴジラに夢中になった人たちにも、はい、もう本当に納得満足いただけるというような部分がそのあたりにも愛情として溢れてるのかもしれないですね。でも、チラッと予告編を見ただけでも、はい、もうなんか体が固まるというか、本当にこんなに大きなゴジラが現れたらどうしようと思ったんですが、
はい、
新ゴジラちなみに今現れたとして、ちょっといろいろ用意しなきゃいけないので、はい、どれくらいの大きさなんですか？
はい。ゴジラも過去最大で 118.5 メートルです。
118.5 メートル、はい、過去最大っていうことは、はい、過去はもっと小さかったんですか？
そうなんです。実はゴジラは最初に出てきた時の1954年の第一作ゴジラだと50メートルなんです、は
い、そ
うなんです。
半分ぐらいだったのが倍ぐらいになったってことですか？
はい、国会議事堂とこうちょうど国会議事堂を崩すシーンがあって、
あらあら、思い出しちゃってる、
ね、はい、そうなんです。そこがまあ一作目のだいたいそれぐらいの背の高さだったんですが、今もうビルをなぎ倒していくようなゴジラなのでだいぶ大きくなってますね。
そのあたりはまあ予習するのもよし、あとでもう一度一作目とかを見るのもよしっていう、比較するのも楽しみとしてあるかもしれないですね。あと楽しみをもう一つお伺いしたいんですが、はい、先ほど主要の3キャストのお名前をお伺いしたんですが、はいはい、その他大勢という俳優さんがかなり豪華で人数が多いと。
そうなんです。もうものすごい数の役者さんが出られてまして、
はい、
シンゴジラの撮影期間には日本に俳優がいなくなったと言われるぐらい
本当にゴジラが現れて、シンゴジラが現れて日本の俳優がいなくなったと。
そうなんです。もう皆さん一箇所に集中して撮影をしていたので、
はい、
328名という
328名、
はい、そうなんです。オールスターキャストでもう本当に皆さん一人一人が主役級の方々ばっかりで、
はい、
まさかこんなに一瞬でもうこの後は出てこられないのかなと思うと、本当にもうその後出てこられなかったりとか、もう非常に贅沢な使い方をしているなと思いました。
じゃあ1回目は映画館でそのゴジラの物語を楽しんで、
はい、
まあ、2回目は昔のゴジラとの比較なども楽しんで、はい、3回目はいろんなところにいる328名の俳優さんを探せみたいな形で楽しむのも良いかもしれないですね、はい、そのすべてはですね絶賛上映中なので、映画館にぜひ足を運んでいただきたいと思いますが、もちろんシンゴジラ大人気の映画ということで、上映は全国のさまざまな映画館、
はい
で上映されているということです。皆さんぜひお早めに足を運んで何度も映画館で楽しんでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はちょっと興奮しちゃいました。東宝の奥田真由さんに12年ぶりに東宝が制作しましたシン・ゴジラご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。